改めまして、砂瀬拓吾と言います。さっき、ご紹介にあった通り、歴史とした日本人です。ですけれども、一つ問題があってですね、アメリカで勉強して数年になるんですけれども、ちょっと日本語の能力が低下しておりますね。かといって英語の能力が特に上昇したわけではないので、今、あれですね、宇宙人みたいな状態ですね。日本語も英語も中途半端なんですけども、だからこそちょっと、耳を澄まして聞いてください。しっかり僕の言葉が何なのかなっていうのを分かるように聞いてください。ですね。おそらくここに原宿来る前に広島出てきたんですけども、原宿人多いですね。めちゃくちゃ多いですね。僕は、人混みがちょっと苦手なんですけども、もし皆さんが、原宿駅歩いてて、いきなり知らないおじさんが、手つなごうよ。って言ってきたらどうしますか？いや、もうドン引きですよね。逃げますよね、それはね。いきなり知らないおじさんが、手つなぎましょうよって言ってきたら、つなぎませんよ、普通。ハンサムだったらつなぐ。まあ、つなぎますかね。僕だったらつなぎてますか？
はい。
ありがとうございます。さっき、亀山先生が、亀山先生って言ってたけど、亀山先生が、僕たちはまずイエス様と手を繋がらなくちゃいけないって言ってましたね。これ絶対ですよね。イエス様と手を繋がらなくちゃいけない。でも僕たちは果たしてこのイエス様を知ってますかね。僕たちにとってこのイエス様はただ知らないおっさんじゃないですかね。あなたは自分の手を繋いでいると思っているイエス様を知っていますか？聖書から今日は学んでいきたいんですね。まずお祈りして始めましょう。お祈りします。手の知らない様が、この時間を感謝します。あなたが僕たちと一緒にいてくださることを心から感謝します。僕たちは、あなたのことをもっと知りたいです。どうかこのひとときですが、あなたのことを少しでも知ることができますように、僕たち一人一人にあなたの精霊を注いでください。そして、ここを出ていくときには、あなたともっと深い関係に入って、共に行くことができます。イエス・キリストの皆によってお願いします。それでは、説明いただきましょう。ルカによる福音書10章。ルカによる福音書の10章です。ルカによる福音書10章の38節だ。ルカによる福音書10章38節か。新教大学の新約聖書の127ページですね。ルカ10章の38節か。こう書いてあります。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って、その話に聞き入っていた。マルタはいろいろなもてなしのため、せわしく差し働いていたが、そばに近寄っていくが、主よ、私の姉妹は、私だけにもてなしをさせていますが、なんともお思いになりませんか？手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことは、ただ、一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。もう一つ、ちょっと告白したいことがあるんですね、これ。いいですか？正直言っていいですか？いいですかね？いいですか？僕ね、この話大嫌いだったんですよ。マルタとマリアの話。僕はクリスチャン家庭に育ちました。僕は、いい子でした。 ちなみに今でもいいことだと思ってますけどね。僕は家族のため、友達のため、学校のため、教会のため、そして会社のために、様々ないいことをしてきました。神様のために働いてきたわけです。でもこの話を見てみるとちょっとおかしくないですか？イエス様は、ただ足元に座ってお話聞いてる、この怠惰なマリアに対して、あなたは必要な一つのことを選んだ。そして働き者の僕みたいなマリアに対して、イエス様は、あなたはその一つを逃した。って言われたんですよ。意味わかります？意味わかりません。意味不明ですよ。僕にはこの話が全くもって理解不能だったんです。でもね、今ではこの話が僕の中で一番好きなお話の一つになります。なぜかというと、じっくり読んでみたら、もう違うものが見えてきたからです。だから今晩、みんなでこの話をちょっとじっくり見ていきたいと思います。もう一回38節でございます。ルカ10章の38節です。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。まず一つ覚えておいてほしいのは、この時代に車とか電車とか飛行機がありません。みんなどうやって移動したかわかりますか？歩いたんですよ。みんな歩行したんですね。で、この日、この38節の書いてある日、イエス様とその一行はなんと6時間近く歩いてました。6時間ですよ。富士登山で、頂上まで登るくらいですよ。6時間。しかもこの時代の道路、舗装されてませんよね。デゴボのところ、ボロボロのサンダルで6時間近く歩いてたわけですよ。それでイエスとその一行は、この村にお帰りになった。そこで、マルタという女性が、彼らを家に招き入れたわけですよ。マルタって素晴らしい女性じゃないですか。素晴らしいですよね。こんな疲れているイエス様のその一行を家に迎え入れたわけです。マルタに間違っているところなんて一つも僕には見つけられません。でもここから話が面白くなるんですね。39節。彼女には、マルタにはマリアという姉妹がいた。そしてマリアは何をしていたと思いますか？マリアは主の足元に座って、その話に聞いていた。マルタはいろいろなもてなしのため、せわしく立ち働いていた。対照的ですよね。マルタはイエスを家に迎える。そしてせわしく立ち働いている。だけどマリアは何しましたか？肝心の姉妹のマリアは、イエス様の足元に座ってお話を聞いていたんです。今ワールドカップやってますよね。この間っていうか初戦ですね。コートジボワール戦で本田選手先制って言ってましたね。1点。まあ、結果的に負けてしまいましたけれども、それでも彼は日本のヒーローですよね。もしあなたの家にいきなり本田選手が来て、ちょっと今日忙しくないからちょっと飯と水ぐらいくれますかって言ったら、もうどうぞ入ってください、入ってくださいですよね。もうどうぞ入って。もうそりゃ、せわしく働くことでしょ。一番上手にできる料理を作って、一番美味しい飲み物を持ってきて、ちょっと部屋をきれいにしたり、せわしく働くことでしょ。でも、もしあなたが働いている人まで、あなたの家族が、もしかしたらあなたの兄弟かもしれない。あなたの親かもしれない。が、本田選手の隣で、久しく談笑しちゃったらどうしますか？面白い。あの時ゴール決めた時どうだったんですか？物まねされる気分ってどうですか？あなたは本田選手と話したいですよね。本田選手に期待がいっぱいありますよね。こんな有名人ですよ。でもあなたは、今はこの時じゃない。今はこの人のために奉仕しなくちゃいけないんだ。今は食事の準備がある。飲み物の準備がある。そう自分に言い聞かせて働いてるわけですよ。だけれども、あなたの家族は、肝心のあなたの家族は、本田選手とお話してるわけです。どう思いますか？ちょっとはイラつきますね。僕はだいぶイラつきます。 マルタは、そんなマリアを横目に見ましたよ。そしてマルタは何て言ったか。40節。マルタはいろいろのもてなしのため世話しく支えていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。もしかしたらマリアは普段からマルタの言うこと聞かなかったかもしれませんね。だからマルタは直接マリアに手伝ってよって言いに行かなかった。それとももしかしたらマルタはイエス様の前で自分が一生懸命働いていることをちょっとアピールしたかもしれません。私一生懸命働いている。でも私の姉妹は私のこと手伝ってくれ。手伝ってくれるように言ってください。まあ、何にせよ、彼女はイエス様のことに言ってこう言ったわけです。覚えておいてほしいのは、マルタはただイエス様のためにいいことをしたかったわけですよね。イエス様がいい気持ちになったらもうそれで全てよ、そのために世話して働いていたわけですよね。イエス様のためにこれらのことをしていた。だけれども、この聖句、とても皮肉なんです。もう一回読みますよ。40節。よく聞いてください。よく読んでください。マルタはいろいろのもてなしのため世話して働いていたが、そばに近寄っていった、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか？質問。何ともお思いになってないのは誰ですか？誰ですか？マルタに言うと。イエス様ですね。わかりました？言ってること。マルタはただマリアに当たっただけじゃなくて、イエス様に対しても、あなたが何とも思ってくれないから、あなたがマリアの時間取ってるから、マリアは私を手伝ってくれないんだって言っちゃったんですよ。そんなことマルタは多分言いたくなかったですよね。マルタはイエス様のために全てをしていた。だけれども、ここに来て、マルタはイエス様に批判したんです。あなたが何とも思いにならない。イエス様は神様ですよね。これは歴史としては冒涜ですよ。神様ですよ。あなたが何とも思わないか。あなたが私の姉妹マリアの時間を取っているから、私はこうして一人で働いている。あなたのために。それに対してイエス様は何て言ったと思いますか？イエス様怒ったでしょうか？叱ったでしょうか？この廃墟者とか言ったでしょうか？イエス様の答え見てみましょう。41節。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはいくつですか？必要なことはいくつですか？一つだけだ。必要なことはただ一つだけである。そして誰が良い声を選んだ？誰がその一つを選んだ？マリア。マリアは、良い方を選ぶ。それを取り上げてはならない。マルタは多くのことに思い悩んでいましたね。世話しく立ち与えていた。どうやったらイエス様が自分の家にいるかのように過ごせるのか。イエス様はどんな食事が好きなのか。どんな飲み物を飲みたいのか。世話しく立ち与えていた。でもイエス様は、それじゃないんだ。必要なことは一つだけ。そして、あなたじゃなくて、マリアがその必要な一つのことを選んだって言われたんです。この話の中で、マリアは様々なことをしてますよ。マリアはまずイエス様を家に迎え入れますよね。その付け合わせを叩いてますよね。そしてイエス様に近寄って、文句を言いますよね。じゃあマリアはこの間何をしていたの？マリアは何をしていたのか。全部聖書に書いてあります。39節。39節、こう書いてあります。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは、主の足元に座って、その話に聞き入っていた。これだけです。 マリアの生活と、イエス様の足元に座って、その話に聞き入っていた。マルタは多くのことに思い悩んでいた。だけどマリアは一つのことにしか関心がなかったです。マリアはイエス様の言葉にしか関心がなかった。誰からも取り去られることのないイエス様にしかマリアは関心がなかった。だからマリアはイエス様の足元に座って、その話に聞いているわけです。この話は10年前に始まった時ですよね。知らないおっさんとは手をつかつながないって言いましたね。どうやったらイエス様を知ることができると思いますか？何が一番手っ取り早いところだと思いますか？例えばあなたが誰かと結婚したとしましょう。結婚してからもう相手のこといっぱい知りますよね。付き合っていた間、知らなかったこといっぱい知りますよ。ご結婚してないですよね。でもきっとそういうことでしょう。でもそれってどうやって知ることなんですか？人づてに自分の奥さん、または旦那さんの噂を聞くことによって知りますか？あ、私の旦那さんこんなことしたんだ。っていうことで知りますか？それが効率的な方法だと思います。そういうのを直接言って、お話を聞くことが、一番の方法だと思います。そう思いますよね。もしあなたが誰かと知りたかったら、直接その人に言ったらいいじゃないですか。直接その人に話を聞いたらいいじゃないですか。もしあなたが、イエス様についていきたい、イエス様と一緒に伝道したいって言うんだったら、まずイエス様のところに行って、イエス様に話聞いたらいいじゃないですか。だって、マタイの28章で、私はいつもあなたと共にいるイエス様言いましたね。でもそのイエス様が誰か知らなかったら気持ち悪いだけですよね。いつも一緒にいられたのに。そう思いません？僕たちは感情とかでイエス様を信じているわけじゃありません。空想でイエス様を信じているわけじゃありません。ただどっかの誰かにイエス様っていうことを言いたから信じているわけじゃ僕がイエス様を信じている理由は、すぐここにあります。すぐイエス様の言葉に。さっきまた28年のことを言って、僕たちは自分たちの無力さを知ったって言ってましたよね。もう痛いほど、繰り返しますよ。痛いほど痛感。まあ、似たようなことですけども、痛いほど感じますよ、自分たちの無力さ。嫌になると。自分たちは何もできない。人がいたきっかけなんてない。だって僕たちここに来る前、もう本当に帰りたかったですよ、いい。気持ち悪い気持ち悪い。お腹痛い、でもなんでここに立ってるかっていうと、僕たちがイエス様の足元に座って、イエス様が、私が全ての力を持って、そして私があなたといつも共にいるから生きなさい。そう言ったから僕たちはここに来ているんです。僕たちはここに来る前、学校行ってきましたよ、最後の学校。いっぱい行ってきましたよ。それを振り返ってみると、確かに、イエス様はいつも僕たちと一緒にいたんです。それは否定のしようがない。誰も僕たちの経験を否定できない。だって自分体験したんだから、イエス様が一緒にいる。あなたその体験したことありますか？もしかしたらあなたは普段聖書なんで祈って誰かに証しをしているかもしれない。でも、もしあなたが実際にイエス様が一緒にいるっていうことを体験できていなかったら、それってなんか上辺だけですよ。イエス様を信じているっていうだけだったら簡単かもしれない。でも実際にあなたがイエス様を知っていますか？あなたが信じている 愛して言ってるイエスも知っていますかって言われたら、あなたは答えられますか？あなたは一体何を信じてるんですか？僕たちは教会のために一生懸命働いているかもしれない。誰かをイエス様に導こうとして一生懸命明かししているかもしれない。でも僕たちは時々周りさえになっていないんです。イエス様のためそう信じて働いているけれども、その肝心のイエス様を置いて自分だけで働きに行ってないんです。必要なことはいくつか書いてました。一つですよね。イエス様の足元に座ってその話に聞き、イエス様の御言葉を聞く。もし僕たちがそれをできたら、また言い出して言ってるように行くことができます。そしてイエス様がいつも一緒にいるっていうことを実際に自分の目で見ることもできる、自分の耳で聞くこともできる、自分で体験できる。でもそれを知らなかったら一体何の意味があるんですか？僕はこれ以上このお話をシンプルにできません。このお話のポイントはあまりにも明確すぎるから。必要なことはいくつ？一つである。ただ主の足元に座ってその話に聞き、あなたはそれをしていますか？あなたは毎日時間をとってイエス様の足元に座ってその話に聞いていますか？なんで僕は今毎日って分かりますか？僕、昔お付き合いしていた女性がいたんですね。でも結局、別れてしまったわけなんですけども、そこから大事な教訓を得ました。コミュニケーション。コミュニケーションを取ることが大切だ。僕は一時期、遠距離恋愛になってしまったんですけども、僕は、マメな人間ではありませんです。です。でね、僕は、彼女も元気にやってるし、僕も元気にやってるし、大丈夫だろう。っていうふうな感じで、あまり連絡を取らなかったんですね。あまり彼女のことを知ろうとしなかった。あまり自分の気持ちを相手に伝えなかった。結果どうなったか、わかりました。これは人間関係だけじゃなくて、神様との関係に言えますよね。もしも僕たちがただ一週間に一回土曜日に礼拝に来て、神様漫才、ってやってるだけで、神様との関係続いていくと思いますか？続きませんよ、はっきり言っとくと。それこそ破局ですよ、イエス様。イエス様との関係を続けるためには、毎日イエス様の足元に座らないとダメなんですよ。毎日時間をとって、イエス様とコミュニケーションしましょう。あなたはその時間を取っていますか？あなたはイエス様を置いてきぼりにして、イエス様のためにいいことをしてませんか？それが私いいことなのかどうかも分かってない。僕は別に、これに書いてですけれども、皆さんに聖書を読むって決心したなら、立ってくださいとか、ひざまずいてくださいとか、そういうこと言います。でも、一つだけ。もしあなたが、聖書を読みたい、イエス様の足元に座ってその話に聞き入りたいっていうなら、今、携帯手出してください。携帯持ってますよね。ガラケーじゃないかもしれないけど。みんなアラーム機能ついてますよね、携帯に。アラーム機能のところ行って、これ僕、やり方わかんないですけど。アラーム機能のところ行って、明日の起床時間設定してください。でも、いつもの起床時間より30分早めに設定してください。30分。OK。 もしよかったら1時間だけですよ。その時間に何するか分かりますか？イエス様の足元に座って、その話を聞いてください。もし30分しか帰らなかったら1時間だけですよ。だって僕たちは毎日出ていくわけじゃないですか。出ていって伝道してるわけですよ。どっかの誰かに明かししてるわけですよ。あなたのことをクリスチャンとしてる人は、あなたがそれを意識していようかしていまいが、あなたのことをクリスチャンとしているわけです。あなたはイエス様だと思って彼らは見ている。あなたは毎日出ていくときに伝道してるわけです。でもその前にまず、僕たちはイエス様の足元に座って、その話を聞き入れなくてはいけないんです。だからもしあなたがこれからそれをしたいのならば、あら、接種しました。これから毎日続けていってください。最初は難しいかもしれない。でもそれやっていかなかったら、イエス様と別れちゃうんですよ。もしイエス様と本当に知りたいんだったら、これ。これです。イエス様の言葉。これに限ります。必要なことは一つだけだ。主の足元に座って、その話に、聞きることで、お祈りしましょう。天の知らぬ神様、僕たちは難しく考えたがります。僕たちは忙しいし、いろいろなことに思い悩んでいます。あなたのためと思って、身を削って生きているかもしれません。でもあなたは必要なことはただ一つだけであるとおっしゃられました。どうかその必要なこと、その一つだけのことを僕たちがここから出ていくときに実際にできますよ。助けてください。今ここにいる多くの人たちは明日の朝アラームをセットしました。あなたと時間を過ごすためです。あなたの言葉を聞くためです。どうかその時間をあなたが特別に祝福してくださって、いつもあなたが共にいてくださることを最後に言います。この時間を感謝してイエス・キリストをお願いします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。